昨日は高知県の高知観音寺教会家内のふるさとの教会の天地観音神大祭に家内と一緒にお参りをさせていただきました。高知に入って驚いたことはですね、もうすでに田植えが済んでおりました。こちらでは考えられないことですけどね、ご存知のように高知では2度お米が栽培されるというところでして、びっくりしましたね。もうザーッと水田に水が張られて稲がバーッとこう植えられてですね、土地土地ところどころによってそれぞれこの生活が違うということをですね実感いたしました。それから祭典中にも扇風機をかけてですねこちらではまだ暖房を使うことがありますがね、もうすでに扇風機をブンブン回しておるというような、そういうふうなことでございました。で、大祭の教和講師の先生が私と同級の人でしてね、今から50年前に金光教の教会指定の集いで一緒になりまして、とても仲良くですね文通をしていた。まあ男の子と女の子が文通するというのはよく聞きますけど、男の子と男の子が文通するというのはまあ珍しいかもわからないですね。それぐらい仲が良かったんです。でその人も今高知県の須崎教会という教会の教会長をされてるんですね。でその方が私のこの目の前でちょうど今ここで言ったら小野君か中野さんぐらいのところに私が座っておりまして、ここにその友達が立ってですね、50分ぐらいのお話をしてくれました。話しにくかったと言っておりましたがね、私はとてもいいこのお話を聞くことができたんですね。その一つだけ紹介したいと思います。その須田教会に参拝されているご家族の中でね、一番最初にできた子供さんが障害があったそうでした。で、次々と子供はできたんです。その他の下の子供さんはですね、障害がなかったんですね。で、その、下の子が大きくなりまして、学校の運動会ですね、そのお兄ちゃんもですね、まあ、家族として一緒に、まあ、見学というか応援に来たんですね。でそのお兄ちゃんは車椅子に乗ってこう体をこうグニャグニャしていたということでした。でその下の子供の友達たちがですね、そのお兄ちゃんの様子を見て笑ったそうですね。それでその下の子はですね、それが辛くて運動会が済んだ後にもうお兄ちゃんを連れて今度行ってくれという親に頼んだそうですね。そしたらその親様がですね、こういうふうに言ったそうです。何ということを言うのかって。お兄ちゃんはね、この家の巡りをね一人で背負ってくれて、あんたたちがそういうことになるかもわからんかったけれども、お兄ちゃんがそれに引き受けてくれてんでしょうという話をしたそうですね。そしたらその下の子がね、分かった言ってね、二度とそのお兄ちゃんのことを悪く言わなかったそうですね。まあそういうその実例を通して、その講師の先生がねおっしゃったのはね、人間というのはこのいろいろ問題が起こってくるけれども、その問題が起こってくることの意味というものを知ることが大切だということですね。その下の子にとってみたら、お兄ちゃんが、まあ、来たためにね、なんかみんなから笑われるような恥ずかしい思いをしたというね。まあ、その時点においてはそのお兄ちゃんにも来てほしくないという気持ちが、まあ、正直そうだろうなと思いますよね。私もそうだと思いますけれども、そのお母さんからですね、そういうお話を聞いて、そのお兄ちゃんがなぜそういうふうに障害を持っているのかということの意味合いがね、自分との関わりっていうものが分かった時には、 そういうふうには思えない。あ、お兄ちゃんというのは自分の代わりをしてくれてるのかなと、こういうふうに受け止めることができたという話ですね。私はあの初代のね、万事おかげになるという御教え、まあ、今日も皆さんと一緒にね、御礼前で4度お唱えいたしましたが、これはあの念仏のように毎日毎日空念仏のように唱えてるんですけど、実はこれすごく大切なことだというふうに改めて思うんですね。なぜかというと、今起こっていることの意味を教えてくださった、ね、なんで私の身の上にこんなことが起きるんだろうかと、なんでうちにこういう障害のある子が生まれるんだろうと、現実そういうことが起こってくるわけですね。でもそれは意味が、どういう意味があるのかということが大切だと。初代は全てをですね、万事おかげになるという意味で教えてくれたんですね。で、私はその12年前のね、初代がお国替えをして以来、その後ね、まあ、皆さんはどう見てるかわかりませんが、先生はいつもありがたいありがたいね、アホじゃろうかと思ってる人もいるかもわかりませんが、ありがたくないこともあるんです。うん、正直言うとね、なんでこんなことになるんだろうかと。実際台風16号も襲来しましたしね、いろいろ心配しなきゃいけないことも起こってくるしね、難儀なこともあったんですよね。けどその都度ですね、その意味合いを万事おかげになるっていうことで私は受け止めてこれたんです。そうすると、その先ほどのお兄ちゃんの障害について、下の子が嫌なことだというふうに思ってたことがですね、そうじゃない、自分自身のことなんだと受け止められたと同じように、いやいや今これ大変だけどおかげになるんだという、その意味をですねしっかり持たせていただいたら受け止められるんですね。まずまず受け止めることが大切ですね、問題課題というのは。それから逃げたり嫌ったりしたら逆に追っかけられるだけです。あの皆さんよく大相撲を見るでしょう。で、あの立ち合いの時にですね、ちょっとこうかわそうとしたらもう突っ込まれますよね。で、大体解説の方が言いますね、ああいけませんな、前出ないといけませんな、引いたらいけませんって大体言うんです。人間の生きる姿勢もそうです、ね、あ、厄介な問題が起きてきたらちょっとでも逃げようかかわそうか、そういう気になるんですけど、そうじゃなくて、その問題が起こってきたというのは私にとってはそれが意味があるんだと。万事おかげにするというね、教祖様のそのいただかれた天地の女神様の働きというものを初代はね、まさに一言でもしくくって教えてください。分かりやすくね。お道の信心というのは深くて広いものだと思うんですが、それをですね凝縮してポンと一つにしてくださったのが万事おかげになるという一言な、そういうふうに私は昨日のねお話を聞いて思わせてもらったんです、ね。まあ、皆さんもね今いただいている課題問題をね、どうぞそこでしっかりと受け止めて、今は確かに問題かもわからんけど、これをおかげにさせてもらうんだと、それが信心。どうぞ悪いことが起きませんように、いいことばっかり起きますように、こういう姿勢では誠のおかげを受けられるですね。その問題や難儀の向こう側におかげという大きなものが待ってるんですね。そういうふうに思わせていただいているんです。昨日のねその講師の先生と後でねおのらいの時に、お互いよう50年生かされてきたな言うてね、まあ、おみきさんを組み交わしながら話したような、お互いに白髪のじいちゃんになっております。あっという間だったなって、18歳の時から17、18歳の時から67、8歳になるまでね、あっという間だったなということですけども、その間にはいろんなことがあったし、これからもあるでしょうが、真というものをいただいていたら心配はないということですね。皆さんもそこをしっかりいただいて信心させていただくということは 神様が皆さんに信心がなければ世渡りができないからくださってるんですよ。私もそうです。その信心をしっかり掴んでいかなきゃいけない。それを話すからうろうろするんですね。うろたえたり、また人のせいにしてみたり、逃げを避けようとしたりするんですね。はい、よくお分かりだと思いますが、一層大切にさせていただきたいと。